天皇陛下が死の日を、そして死の日に礼拝の輪を共に囲む兄弟姉妹たちと共に、今日も続いて心から感謝します。良き力に我囲まれ、守り慰められて、世の悩み共に分かち、新しい日を望もうと賛美を捧げました。戦い主から差し出される、その杯は苦くても恐れず感謝を込めて、愛する手から受けよう。今日の御言葉にふさわしい賛美を私たちに捧げることが許され、ありがとうございます。輝かせよ主の灯火、我らの闇の中に望みを主の手に委ね、来るべき朝を待とう。夜も朝もいつも神は我らと共にいますと、賛美のうちに心を整えていただいて、御言葉を待ち望む備えができて感謝をします。どうぞあなたが御霊によって御言葉の示す光を私たちの心に届けてくださいますよ。今日の礼拝をあなたに喜ばれるものとしてお捧げできますよう、お守りください。主の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
6月に入ってクールウィズだと言うんですけど、私は頭はクールですが心は燃えていたいとそれでもスーツをつけていたいというこだわりの世代で申し訳ありません。暑苦しく見えたら途中で脱げと言ってください。テサロニケの手紙も、第二の手紙になって少しずつ進めてきていますが、今日は神の正しい裁き、それがあるんだということをその箇所から見ていきます。イエス・キリストを信じてクリスチャンになったら、悩みも苦しみも病気も全てなくなるわけではありませんね。確かに主イエス・キリストは悩みや苦しみを負い、病気を癒してくださるお方でした。だからといって、どんな場合でも祈れば必ずその願い通りになるというものではありません。現実にはクリスチャンは悩みも苦しみも経験するし、時には迫害によって殉教することさえあります。だから使徒パウロはこのテサロニケの前に訪ねたフィリピの教会へ送った手紙にこのようなことを書いています。あなた方がキリストのために受けた恵みは キリストを信じることだけでなく、キリストのために苦しむことでもあるのです。有名なフィリピ1章の29節です。それにもまして、主イエスご自身がそのヨハネの福音書で十字架の前にこう言われました。あなた方が私に会って平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。世にあっては苦難があります。私は主の祈りをね、捧げるときに、皆さん、最後の終わりから2行目の行、皆さん覚えてますか？私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。苦しみがあるから、だから、苦しみを待ち望め、そうは言ってないんですね。だから苦しみは絶対ないとは言わない。その苦しみや試みがある中で、できれば合わせないで悪からお救いください。でも悪からってのは通常のことではなくて、ね、悪魔の力から。今ウクライナの人々はそのプーチンの背後に、ロシアの背後に悪魔的な働きがあることを感じているに違いないんです。私たちがクリスチャンになっても内部の苦しみのいろんな辛いことがあるっていうのは、ね、願い通りいかないことがある。それはそれぞれ経験することですね。山中鹿之助という尼子の、中国で尼子の優勝、もう本当に強い武将がいましたね。名前知ってますか？山中鹿之助。毛利元就に降伏するんですが、命は保証すると言われていたけど、やっぱり命取られたんですね。彼は本当に武勇誉れ高い人で、彼の言葉をね、私若い時に読んでね、まあ若い時に言っても本当にまだ若い時ですね。我に七難八苦を与えたまえ、七つの難儀、八つの苦しみを与えたまえ。でもクリスチャンになるときにその考えはやめました。というのは、主の祈りで私たちを試み合わせないで悪から救い出してくださいと、こう祈れとイエス様は言われたんですね。クリスチャンになるということは弱々しいことではなくて、本当に悪があり、そして苦しみがある。でも神は正しく裁きをなさるお方で、そういうことを思って、でも苦しみに合わせないでくださいと祈っていいんだなということをつくづく思います。今日の私はこの神の正しい裁きについてのこの5節から10節までの箇所で今から申し上げること、主の祈りを私たちは逃げ、この祈りに逃げ込んでいいんだなということ。でもやっぱり御心ならば それを受け止めなければならないことがあるということも同時に覚悟しなければならない。その意味でキリスト教はご利益宗教ではないということが言えると思います。さて、まあ、そのことをはじめに申し上げておいて説教のポイントを挙げております。まあ、だけだけですけどね、クリスチャンが苦しみに打ち勝つ理由がある。どうして苦しみに打ち勝つことができるのかというのは五節から七節ですね。テサロニケの兄弟たちは現に迫害の苦しみを受けていましたね。その迫害とは彼らの信仰に入った直後、その記録が残っています。それは使徒の働きの17章というところですね。まあ、開かなくてもいいんですが、5節、6節。ところが、ユダヤ人たちは妬みに駆られ、広場にいる鳴らし者たちを集め、暴動を起こそうとして町を混乱させ、そしてヤソンの家を襲い、2人を探して集まった大衆の前に引き出そうとし、しかし二人が見つからないので、ヤソンと兄弟たち何人かを町の役人たちのところに引いていき、大声で言った。世界中を騒がせてきた者たちがここにも来ています。この騒がしているというのはペストというんです。大きな疫病で本当に世の中はひっくり返るような、クリスチャンの伝道する力っていうのは、ね、まあ世界中を騒がせてひっくり返すような影響力を持っていた。ヤソンの家は家の教会で、テサロニケの信徒たちが受けた迫害や苦難は、それはユダヤ人たちからのものでした。その理由は宗教問題ですね。キリスト教信仰が伝統的なユダヤの立法主義の敵であるということで、キリスト教会を潰しにかかったのです。キリスト教の首謀者であるパウロが、彼こそは、まあ、前はユダヤ教の教師で、そしてクリスチャンを迫害していた人ですね。それはユダヤ主義者たちを裏切った変質者、裏切り者、国家の敵、民族の、ユダヤ民族の売国奴だという、そういうレッテルを貼っていたんです。だから、クリスチャンたちを迫害する、その戦闘機っていうパウロをもう迫害するってのは当然だったんです。かつて欧米をイギリスやアメリカを敵に回して戦っていた日本、クリスチャンを世間はどう言っていたか。鬼畜米英と言っていた。ベースボールを野球と言い換えた。野球の用語はもう全部日本語に変えさせた。そういうこととよく似ています。迫害がパウロたちの宣教の活動に対して、行く先々で起こった、まあ、宿命とも言うべき戦いでした。人の働き、先ほど言った17章の13節にその記事が載っています。ところが、テサロニケのユダヤ人たちは、ベレアでもパウロによって神の言葉が伝えられていることを知り、そこにもやってきて、群衆を煽動して騒ぎを起こした。 煽動して騒ぎを起こした。こういう迫害の中でテサロニケの信徒たちはその苦しみに打ち勝っていったのです。しかもその苦しみは彼らを神の国にふさわしいものとするためのものであったと言いました。クリスチャンの苦しみにあるとき、信仰のための苦しみにあるとき、それに耐えることができるのは最後のとき、つまり神の審判のときに与えられる素晴らしい神の国の栄光を待ち望む信仰の身によるというんです。それはまた同時に神の正しい裁きで、裁きのある証拠だというんです。五節、それはあなた方を神の国にふさわしいものと認める、神の正しい裁きがあることの証拠です。迫害と苦難にあうのは、それは神の国にふさわしいものかと認める、そこで神の正しい裁きがあるんだ、その印だというんです。続いて6節、7節、神の正しい裁きの原則が6節と7節にあります。あなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与える。苦しめられているあなた方は私たちを報いとして安息を与える。最初はね、苦しみを与える、例えばアッシリアが間違った偶像崇拝している神のためイスラエルを迫害した、あるいはアッシリアの次のバビロンがユダヤの国を懲らしめて苦しめた、でも神様はアッシリアもバビロンも滅ぼした。こういうことはクリスチャンにとっては大きな望みであり慰めです。この7節の後半に、このことは主イエスが燃える炎の中に力ある御使いたちと共に天から現れるときに起こりますとある。聖書はすべての訓練はそのときは喜ばしいものである、かえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせますとヘブル書の12章で語っています。神の御言葉に固く立つものは、どんなに厳しい迫害や苦難に出会っても負けることなく平安を与えられ、神に望みを置いて、イエス様の再臨を待ち望みながら、信仰を持ち続けることができるのです。これが一番目の、この、クリスチャンが苦しみに打ち勝つ理由。二つ目のことは、八節から十節。神様の裁きというのは二面性がある、ね、裁きの二面性、父、子、御霊なる三位一体の神は、二節にあるように恵みと平安に満ちた憐れみ深い愛なるお方です。一章二節、私たちの父なる神と主イエスキリストから聖霊のことが書いていましたが、当然三位一体を意味する恵みと平安があなた方にあ りますよ。それはその通り正しいのですが、でも行き過ぎた解釈をしてしまう場合があります。つまり全ての人をこの恵みと平安に満ちた憐れみ深いお方は、全ての人は地獄にやらない、地獄なんてお作りにならない、最後は結局みんな救われる、こういうのを考えを万人救済論というんです。これ異端ですよ。裁きなんかない、最後は神様はみんな救われるんだ。そして愛なる神様は恐ろしい裁きとか地獄とかいうものをもたらすことはない、そう考えてそう言い張るんです。しかしそれは異端です。間違っています。人間の単なる願いです。想像に過ぎません。聖書は始めから終わりまで愛なる神と義なる神、つまり神は聖なるお方で裁きをなさる、愛であると同時に正しいお方である、罪を罰せずにおられないお方だと説いています。神様は一人子をくださる、命がけで罪ある人間を愛されるお方です。徹底的に正しい裁きを行われるお方でもあります。聖書の中の聖書として知られるあのヨハネ 3-16、 神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、そう言っています。それはキリストを自分の罪からの救い主と信じる人は救われ、その良い知らせを信じないでキリストの救いの招きを拒む者は滅びると語っているんです。ちょっと前見てください。十字架は罰印です。クロスです。神の正しい裁き、上から降りる。神は一人を賜るほどに愛してください。この二つは愛と許し、愛と裁きが義はぶつかるんです。神様の自己矛盾です。矛盾はどのように解決しますか。ぶつかるしかないんです。だから神はその一人子を賜ってご自分を裁かれた。義と愛が出会うところ、それが聖書の言う神の救いがあるところです。その救い主を信じる者は救われる。その良い知らせを信じないでキリストの救いを拒む者は滅びると語っているんです。ヨハネ 3-16 からすぐ後は厳しい裁きのあることを同時に語ります。このテサロニケの第二の手紙1章8節、主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に罰を与えられました。はっきりそう言っているわけです。これは神の裁きの消極面です。 神の裁きの二面性があるといった一つの面は消極面です。神様は罰したくなってもそれを福音を従わないで神様に背く者には罰を与えられますとはっきり書いてあります。神様はこの世に背く者のためにこの世の神に背く者のために御子イエスを世に下し十字架にかけて罪ある人の罪の罰をその御子に負わせました。この救いを受け入れることが人間が罪から救われるただ一つの道なのです。その唯一の救い主イエス・キリストを受け入れない人々に対して神はやむなく仕方なく裁きをなさるのです。十字架上の二人の強盗は皆さん知ってますよね。ルカによる福音書23章はじめ二人ともイエスをあざけり、罵っていました。お前は神なら、そこから降りて自分を救ってから俺たちを救え。そのうち一人の者が、自分の罪を認めるようになり、イエス様に悔い改めて、救い主として信じて、あなたが、御国に行くときには私を思い出してくださいと言いました。救ってくださいとはもうおこがましく厚かましくて言えない。しかしもう一人は最後までイエスを罵って死んでいったの。このようにどこまでも不信仰を貫く人々は主が再び天から現れるときそのような者たちは永遠の滅びという刑罰を受け、主の御前からそしてその道からの栄光から退けられることになります。これがテサロニケの一章の九節です。説教者は自分の語りたいことだけを語ってはいけません。聴者の聞きたいことだけを語ってはいけない。まっすぐに主の言葉を語らなければいけません。旧約聖書の預言者たちは最近のハガイも今日のメッセージのハガイもこの後のゼカリアもその前のナホも全部裁きを語りました。大預言者イザヤもエレミアもそうです。エゼキエルもそうです。このように道からの栄光から退けられるあなた方に神の裁きが下る。エレミアはそう伝えたために迫害を受けました。今まで神の裁きの一面、消極面、したくないけど神様を裁かざるを得ない。じゃあ神の裁きのもう一面は何？裁きの積極面です。十節読みます。その日に主は来て、ご自分の生徒たちの間で崇められ、信じたすべての者たちの間で簡単の的となられます。そうです。あなた方に対する私たちの証をあなた方は信じたのです。その時、世界中のクリスチャンがそれほど大きな栄光と賛美を捧げ、言い表すことのできないほどの感動を覚えることです。主イエスが来て、 そしてご自分の作ったものの中でご自分の栄光を表すわけです。パウロのこの言葉によってテサロニケのクリスチャンたちは迫害や苦難に遭いながら、その最中でますます主イエスの信仰を強くしたい、していったのです。まあ、最後に結びとしてですね、イエス様のお姿は貧しく誰にも知られない目立たない姿でこの世界においでくださいました。ベツレヘムの馬小屋で名もなき旅人の二人の身重の妻から家畜小屋でイエス様を産んだのです。生まれた赤ちゃんは家畜小屋の貝羽桶の中に寝かせられました。しかしもう一度この世界に来られるときは、栄光の主としてこの世界に現れます。今ではね、2000年前の頃にはそれはユダヤの片隅で、あるいはどこかでイエス様が来られても世界中のニュースにならなかったでしょう。今どうですか？インターネットの同時配信、テレビの同時中継、茶の間にいながらにして社会人の動きを見ることができます。この間の広島における G7、 その最新ニュースを世界中は注目した。ウクライナの大統領がやってきた。しかしイエス様の再臨が起これば、これらの大事件よりももっと大きな衝撃的出来事として社会中を揺り動かすに違いありません。ニューヨークタイムズの地下にはもう再臨のニュースが印刷しておいてあると言ってますね、だいぶ前から。ですから私たちの今の苦しみはどんなに大きくても、聖書の言葉に耳を傾け、慰められ、励まされる、その神様の身思いを受けたいと思います。ペテロの手紙の第一の4章を今日は、招きの言葉として読んでいただきました。週報にあります。本日の聖句、一緒に読んでみましょうか。どうぞ。キリストの苦難に預かれたら、預かること、一層喜びなさい。キリストの栄光が現れる。神にあぐれて喜ぶためです。もしキリストの名のために、おなじみなら、あなた方は幸いです。栄光の御霊、すなわち神の御霊は、あなた方のうちにとどまってくださいした。はじめに申し上げて、迫害までいかなくても、自分の願いにかなわない、思い通りにならない、つらいことがあっても、信仰の家に、それは受け止めならない、なければならないということがあれば、それも、迫害ほどにでもないけども、イエス様に従うときに、やむを得ない出来事です。私たちを試み合わせないで、悪からお救いくださいと、イエス様が主の祈りの最後の方に教えてくださったの。頑張って、そんなもん平気だよということはなく、本当にそういった中で耐えられない試み合わせないでくださいと、謙虚に祈っていいんだということを私たちに。 教えてくれていますけれども、めめしく弱々しく本当にイエス様に背中を向けるような、イエス様の足で踏みにじるようなことを私たちはしてはいけない、そういう思いを抱かせてくれる箇所がこの今日の聖書の箇所です。できればあまりこういう箇所の説教は資格はないんですが、でも本当に私たちはそれをしっかり受け止めて、その時はイエス様が私たちを栄光の御霊によって進んで支えてくださるということを信じていきたいと思います。ステパノが殉教する最初の人でした。その時、体を伸ばすようにして、主が来られると言って、体を伸ばしている。それは彼にははっきり、イエス様のお姿が、迎えに来られるイエス様のお姿が見えていたと思います。神の裁きが、正しい裁きがあればこそ、どんなことにも耐えるし、テサロニケの教会への手紙が世界中のクリスチャンたちを励ましてきたと覚えます。お祈りいたします。栄光の御霊、すなわち神の御霊、あなた方の上にとどまってくださる。その約束を信じて、すべてをあなたに御手にお委ねします。主はご自分のものをよくご存じでいてくださいます。一人一人の上に神様の慰めと望みが豊かにありますように、イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。